青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。7月になりました。小学校のプールも始まったようで、プールバッグを持って通学する子どもたちを見かけるようになりました。あと3週間ほどでほとんどの学校は夏休みに入ります。夏の旅行の計画にウキウキそわそわ、あるいはちょっと大変そうで憂鬱になっている方も多いのではないでしょうか。暑かったり雨降りだったり、天気も落ち着かない今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日最初に紹介するのは空飛ぶひよこさんです。空飛ぶひよこさんのお名前の空飛ぶはもう普通に空飛ぶですね。漢字で空、飛行機の飛、ぶはひらがなで書きます。ひよこさんのひよこはひらがなです。今日はシリーズものの短編を2つ紹介します。1つ目は、悪役令嬢に転生しましたが、それより憧れのあの人を目指します、です。では作者による紹介を読みますね。乙女ゲームの悪役令嬢に転生しました。しかし私には乙女ゲームのストーリー展開なんかより重大な使命がありました。無視してお母さんの古い少女漫画で読んで夢中になった憧れのあの人を目指します。ということで、憧れのあの人を目指した結果ストーリーが全く変わってしまうという楽しいお話です。もちろん皆様もお分かりだと思いますが、憧れのあの人とはあれですね、べのつく題名の漫画の、あの、おのつくあの人ですね。もう一本は、乙女ゲームの悪役に転生しましたが中身は青のままでした、です。こちらもシリーズのお話が短編であと2話あります。そしてその全部をまとめてブラッシュアップした連載版もありますので、お気に召しましたらそちらもぜひどうぞ。では作者による紹介文です。乙女ゲーム箱庭の旅衆の悪役キャラ鳳凰院涼花に転生したアホの子の学園生活。乙女ゲームの悪役キャラに転生したので悪役ライフを楽しもうと思いましたが、中身が前世通りアホの子のままでした。というわけで、異世界転生ものといったら洋風のものや中華風のもの、和物だと大正ロマン風のものも多いのですが、こちらは現代風のもので、これも先ほどのお話と同じようにコメディです。もうね、この涼花ちゃんにかかってはヒーローの天童寺かなめくんも振り回されっぱなしです。クールな文武両道の俺様ではいられません。そんなドタバタも楽しいので、ぜひ読んでみてください。次に紹介する作家さんは東真理夫さんです。名字は東と書いて東、名前は漢数字の万に里 中央の王と書いてマリオと読みます。東さんの一つ目の短編は異世界で政権交代です。まずは作者による紹介文を。衆議院議員鳥羽京子は、この鳥羽っていうのは鳥羽地方の鳥羽ですね。で、京子は響く子と書きます。衆議院議員鳥羽京子はついに4期目の当選を果たした。ところがだるまに目を入れる直前召喚され、異世界にトリップしてしまう。京子を召喚した魔術師はこう言った。あなたは我らが勇者です。どうぞ魔王を倒してください。
は？なんで？
彼女は根っからの政治家で、おまけに強く自分を持っています。だから当選直後にこんな世界に飛ばされた理不尽さに強い怒りが湧いてくるんですね。そしてそれを原動力にこの異世界の常識に立ち向かっていきます。そして完全と戦っていくんです。かっこいいです。まあ、4期目当選なので結構なおばちゃんなんですけどでもなんていうか、そのなんていうかな、潔さというかね、ガンガン突き進む姿がかっこいいんですね。それがまた痛快ですぜひ読んでみてください。もう一つはバーサー伯爵夫人の結婚とその後です。この作品は一言で言うと大人の女性の痛快コメディで、できれば18歳未満の方はご遠慮くださいな感じかもしれません。でもとっても面白いので紹介させていただきます。では作者による紹介文です。婚約者であり初恋の相手でもあるエムリスとの結婚後の初夜、クルー公爵家令嬢ユージェニーは夫からこう宣言された。私は君を永遠に愛することはない。両親がクルー家に恩があるから仕方なく結婚しただけだ。その後のユージェニーの紆余曲折、
うわーというのが最初に読んだ時の私の感想でした。
そうなの？すごいね。ふっ切れてるよね。と思い、
そう思いながらも直後にもう一度読み直してニヤニヤして、ユージェニーよくやった。旦那ざまーと思ってしまったわけです。
なんというか、心の中での価値観がガラッと変わってしまった瞬間でした。
私にとってはですね、世の中、清く正しく美しく、がいいんじゃないかなと思ってたんですけど。まあ、世の中、清く正しく美しくだけでは語れない、住んでいる地域や世界によって常識も違うし、感覚も違う、とつくづく考えさせられました。最適解なんてないし、それこそ人様々だしね、と思ったのでした。面白いので、まあ、その R18 気味なところで許せるぐらいだったら、ぜひどうぞ。R18 と言ってもこう、ガチで R18 というほどではないので、ぜひどうぞどうぞ。
今日は空飛ぶひよこさんと東まりおさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、久しぶりのお花のお稽古と古民家カフェのとっても美味しいカレーです。コロナの前、1、2ヶ月に一度くらいのペースでお花のお稽古に通っていました。お花の先生は若い頃同期で着任してからの友人で、彼女とはまだお互いに独身の頃、
地球の歩き方という本を片手にですね、ヨーロッパ旅行をしたこともありました。その後お互いに結婚し、それぞれに共働きだったのですが、退職した後彼女はお花の教室を始めたので、普通列車で1時間ほどかけて教室に通い始めました。まあ私の場合、お花といったら買ってきた花を少し水切りして適当に花瓶に入れて玄関に飾るくらいだったんです。そしてその花を見るために、娘が帰ってくるためにですね、お母さんこれもう少しなんとかならないのと言って手直しされていたのでまあ私のセンスはそんな感じなんですけどこれはもう少しどげんかせんといかんと思っていたところだったので、彼女の生け花教室を始めると聞いて嬉しくなった私は、すぐにお願いすることにしました。私もですね、まあ昔からもそうだし、その頃もなんですけど、いろいろ忙しくしていたので、友達のよしみで不定期に通ってもよくって、おまけにたくさんおしゃべりもできると大喜びいたしましてで、彼女に用意したらいいものを教わってですね、花バサミとか水盤とか剣山を順に揃えていって、そして少しずつ教わった通りに自宅でも行けるようになりました。行ける場所は例の玄関のね、上のところにある棚なんですけれども、ところがですね、独立して外に一人暮らししていた息子たちがですね、次々と家に帰ってきちゃいましてですね、息子は東京の職場に近いアパートとかマンションを引き払って実家に戻ってきました。で、同僚とシェアをしていた方の子は、その同僚が海外に行くというので、一人ではちょっと、都心のね、家賃が払えないってことで、もう一人はですね、仕事が大変すぎて、もう、ジンジャーエールとガリガリ君で生きているっていうのを見かねまして、私の方で強引に家に呼び戻しました。そんなわけで、一緒に可愛い子猫を連れて帰ってきたので、この子猫がですね、玄関の靴箱の上に飛び乗っては、生けてある花たちに果敢に戦いを挑むので、猫パンチを繰り出されるたびに、花は落ちるわ、まあ水盤なので、花瓶のようにひっくり返って落ちて割れることはなかったんですけれども、花がもうみんな無残にやられてしまったので、まあ、どうしたものかなってこう思いながら、水盤に行けるのを諦めて、またちょっとどっしりした花瓶に行けるようになっていました。で、そうこうしてるしですね、コロナが流行りまして、ステイホームからの、まあ、しばらくは、お花の稽古もお休みになり、そしてお互いのプライベートで、まあ、それぞれの、なんていうかな、こう、私も両親を見送りましたけれども、彼女も、お母様の介護とか、まあ、いろいろありましてですね、お互いのプライベートのいろいろで、まあ、ずっとお休みしていたわけです。で、やっとこの前久しぶりにお花を生けたくなって、お稽古を入れてもらいました。我が家ではこの数年の間にワンコとニャンコが一匹ずつ増えたので二匹のニャンコがいてはもう水盤には生きられそうにないので、また花瓶への生き方を教わりに行ってきました。お稽古の後、いつものように彼女の車でランチに連れて行ってもらいました。田舎道を少し走ったところにあるそのカフェはですね、地域でも人気の店だそうで、本当に入り口とか一見分かりにくいんですよね。ずーっと、なんていうかな、こう、ヤギさんがいるそばの、あぜ道のような道を通ったりとかですね。いろんなところを通っていって、田畑の脇を抜け、行ったところにある、そのカフェは、地域でも人気の店だそうで、落ち着いた味わい深い雰囲気のお店でした。そしてですね、そのカレーのランチセットがもう絶品でとっても美味しかったんです。外食でカレーを頼むことが全くない、カレーがそれほど好きでもない私が、本当に美味しいと心から思うカレーでした。また食べに行きたいなぁと思いつつ、お会計に進みましたらですね、今日までで明日から休業しますので、このポイントカードを買い取らせていただきますね、と、 スタンプの溜まったカードを、引き取って値引きをしていました。彼女が、明日から？と驚いて聞くとですね、そうなんです。って言うお答えでですね、しばらくの間休むつもりなんだろうなと思って、帰り道に着いたわけなんですけれども、で、駅で彼女と別れまして、家に帰ってからその服がもうずっと気になっていたので、地域でも評判の店ってことだったので、早速帰宅してからスマホで調べてみました。そうすると、Google での星の数は 4.1。かなり高いですよね。そして、公式のインスタグラムに飛びましたら、休業のお知らせというところがあって、そこをこうタップしたら、急ではありますが、物価の高騰、人件費の上昇、人手不足などを受けまして、一時休業することになりました。という解説がありました。確かに、お米の価格が3倍近くなっていますし、飲食業は本当に大変だろうな、と思いました。だって家計だってね、もう青息吐息ですものね。まあ、そんな時代ですが、心にいつも青空を、心に太陽を唇に歌おう、を合言葉に、楽しいことや嬉しいことを見つけて喜んで生きていきたいものですね。ここまでは、久しぶりのお花のお稽古と、古民家カフェのとっても美味しいカレーでした。でもまだ、いっぱい時間があるのでですね、違うお話もできたらなぁと思います。この美味しい、てか普段あんまり食べないのに美味しいというのを半年ほど前にもう一つのことで味わいました。で、それはですね、古民家カフェとかではなく、かなり格式の高めなステーキレストランでのお話なんです。で、そのステーキレストランは八王子にありまして、で、新しく、去年の6月から、また、再び、お勤めに出始めたわけなんですけど、そこで、一緒にお仕事をすることになった、方に、連れて行かれたっていうか、紹介してもらったっていうか、お誘いいただきまして、行ってきた、ステーキレストランです。で、お客さん一人当たりの単価が、12,000円から、上という感じのところのレストランなので、まあ、高級ホテルの普通のステーキレストランよりはちょっと身近ではありますが、それでも一回の食事にそれだけ払うっていうのは、ちょっとこう勇気のいることでもありますが、これがまたね、本当に美味しかったんです。で、お肉もとても、私、ステーキだとか、ガーリックライスとかちょっと苦手で、ステーキは、あんまりこう、霜降りのものとかだと胃がもたれちゃうし、ガーリックライスとかはもう、油とニンニクの匂いで、本当に食べられないっていうか、二口三口でもう無理って今まではなってたんです。それは、沖縄のリゾートホテルに行った時のホテルのレストランで食べたものも同じでした。ところがですね、この八王子のステーキ屋さんはですね、ステーキレストランですか？本当に美味しかったんです。で、まあ、このステーキというのは、焼くシェフの方の腕前にもよって、それぞれ違うんだろうなって思うんですけれど、私を誘ってくれた方はですね、もうこのお店の昔からの、馴染みのお客さんで、もう、なんていうかな、彼女の、ひいきにしている、とても美味しいシェフの方がいらっしゃいまして、もうその方をいつも彼女は指名していて、で、その方の、作ってくれたお料理も、本当に、もう限りなく本当に美味しかったんです。もうどれも手が込んでいますし、焼いたステーキの焼き加減も素晴らしくて、いいお肉なので、いっぱい油が出るんですけど、その油も全部こう、見事にこう、 救ってというか、捨ててというか、だから、お皿の上に供された時は、その味がとてもね、コクがあるのにさっぱりしていて、品がよく、口の中でとろけるように、柔らかい、いい、美味しいお肉だったんですよ。で、なんでそんなに美味しいのかなって思ったら、そのシェフの方は、その、お店のチェーンっていうか、いくつか支店があるんですけど、そのすべての、なんていうか、お肉の仕入れの担当も兼任している方だそうで、まあ本当に美味しかったですね。そして、その時一緒に提供されたっていうか、いろいろステーキとかいろんなものの最後に作られていたのが、ガーリックライスだったんです。私はさっきも言った通り、ガーリックライスは苦手というよりも大嫌いだったんですね。というのも、脂っこい感じとか、口の中にいつまでも残るニンニクの匂いとかが、とにかく苦手だったんですけど、このガーリックライスはびっくりするぐらい美味しかったです。ガーリックライスなのに全然脂っこくないし、さっぱりしているし、だけど、なんかほのかな、お肉の出汁が効いてるってうまく言えないんですけど、とにかく美味しくて、後味が全然悪くないんです。あっさりしていて、旨味があって、で、しかも、ニンニク臭くない。ニンニクの、ほのかな美味しい香りは残っているんだけど、こんなに品のいいガーリックライス、生まれて初めて食べたって思うぐらい、お代わりしたいなって思うぐらい、美味しいガーリックライスでした。なので、そのガーリックライスを、ガーリックライスが好きな息子たちにすごく食べさせてあげたくてですね。すごく美味しいガーリックライス食べたって言ったら、本当にそうなの？でもガーリックライスなんか全部うまいじゃんって息子が、違うんだよ、もう別格なんだよって言って。で、息子の誕生日の日に、お祝いも兼ねてですね、本当に奮発して親子3人で息子たち2人を連れて食べに行きました。まあ地域でも有名なお店らしくて、八王子の駅を降りてすぐにタクシーに乗りまして、なんとかってお店ですってこう言ったら、あ、わかりましたでさーっと連れて行ってくれてまあとにかくなんていうのかな、こうステーキに対する私のなんていうか、それまでの感覚も、ガーリックライスに対する私のそれまでの気持ちも全部新しく切り替えてくれた、もう本当に素晴らしい素晴らしい経験でした。で、なんと言っても、なんていうか、それだけお金を払っても何回でも食べたいと思うぐらい素敵なお料理を提供してくれたシェフの方に心から感謝だし、感謝したいと思ってますし、また、なんていうかな、その時に、前に食前酒みたいな感じでね、注文して、セレクトドリンクっていうか、いろんなドリンクが紹介されるんですけれど、自家製のジンジャーエールっていうのが、これまた美味しかったんですね。これはそういう飲み物担当の方が作られたそうなんですけど、しっかり生姜が効いていて、独特の、これも、なんていうかな、こう、後味のいい美味しい飲み物で、これもまた飲みたいなって思うような、素敵なものですので、まあ、こう言うとすぐにね、地域の方とかは、あのお店かって思われると思うんですけれども、まあでも、ぜひぜひ、機会がありましたら、行ってみてください。またどこかで、機会がありましたら、ブログとかでも、詳しくご紹介できたらな、と思っております。私の人生で、それまでの感覚を、ガラッと変えてしまった、先ほどの古民家カフェのカレーと、そして、この八王子のステーキとガーリックライスの話をさせていただきました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりにママの後悔と悪い予感のかけらだらけ、嘘でもよかった、一瞬の心の迷いだ、好きだと言えなかった、好きだと言えなかった、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。ミュージックゼロチャンネル。
長々とお話ししているうちに、今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。雨降りの窓の外を見ながら、いつ明けるのかなと思う梅雨が終われば、今年も夏日を通り越して猛暑日だの酷暑日だのが襲ってきそうです。ジメジメした肌寒い梅雨の日々も、それが終わればやってくる夏の日々も、お互いに体調に気をつけて、それらを軽くやり過ごして、少しでも爽やかに快適に過ごせるよう頑張りましょう。爽やかにとか言っときながら頑張るんかーいというツッコミも聞こえてきそうですが、何しろ私もいいお年頃ですので、本当頑張らないと。健康第一、無理はせずで行きましょうね。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。